新約聖書の241ページでございます。はい、よろしいでしょうか。それではお読みいたします。そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと、夜明け頃宮に入って押し始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まって、最高法院すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わした。ところが使者役たちが行ってみると、牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて、番人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。宮の守衛長や宰相たちはこの言葉を聞くと、一体どうなることかと使徒たちのことで倒幕した。そこへある人がやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は使者役たちと一緒に出て行き、使徒たちを連れてきたが、手荒なことはしなかった。人々にして打たれるのを恐れたのである。以上でございます。今日は迫害の中にあられる御業と題してですね、御言葉を語りさせていただきたいと思いますけれども、まさにですね、迫害の中にあった人たちに対して主の驚くべき御業があられたことを今日は共に見てまいりたいと思いますけれども、まず使徒たちの手によって多くの印と不思議が人々の間で行われました。前回見ましたけれども、15節と16節をご覧いただきますと、使徒たちが成した印と不思議の一部は、病人や汚れた霊に疲れた人々の癒しであったことが分かります。すると17節ですけれども、そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置所に入れたと、そのように記されてあります。4章のところをもう一度ご覧いただきたいと思いますけれども、2節と3節のところをご覧いただきますと、彼ら2人が民を教え、イエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べていていることに苛立ち、2人に手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからであると、そのように記されてあります。今回はですね、ただ単に苛立ったということではなく、人たちの教えに苛立ったということではなく、妬みに燃えたということでですね、その捕らえられた理由というものが異なっているわけでございます。それと同時に、今回は手をかけて捕らえただけではなく、また仕方なく留置場に、夕方だったから仕方なく留置場に入れたということではなくて、このところでは公の留置場、すなわち人々がですね、この人たちが留置されていることがはっきりと分かるように、見せしめとするような形で留置場に入れたということでですね、その行いと申しましょうか、彼らの行動がエスカレートしていることが分かるわけでございます。その中にあって、この宗教指導者たちのその妬みの原因というものは何だったかと申しますと、13節と14節のところで、民は彼らを尊敬していた。そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になったということでありました。使徒たちがサドカイ派の自分たちの言うことを聞こうとしないにもかかわらず、多くの印と不思議を行い、 そして民衆も人たちを支持して、そして主を信じる者たちがますます増えていったことに対するまさに妬みですね。サドカイ派の人たちがある意味人たちの権威を貶めようとしているにもかかわらず、人々が自分たちではなくて人たちを支持していた、そのことに対して妬みを抱いたということが、まあ十分考えられるわけであります。そして彼らを公の留置場に入れたとありますけれども、先ほども申しましたが、これは使徒たちが捕らえられたことが周りにはっきり分かるようにしたということです。ある意味見せしめですよね。そしてこのことによって、この人たちというものは信用するに値しないものであるんだと、留置されなければいけないのことをした人たちなんですよと、そしてこの者たちの言うことを信用してはいけないんだということを人々に思わせようとした意味もあるんでしょうし、もし人たちを支持するようなことがあれば、味方するようなことがあれば同じ目に遭いますよと、だからこの人たちと関わってはいけないと、そういうふうに思わせようとしたんだろうということなんです。それと同時に、そのように人たちを捕らえて留置することによって、公の留置場に入れることによって、最高法院の者たち、自分たち指導者たちは人たちよりも権威があるんだということを人々に示そうとしたんでしょう。ところが19節なんですけれども、夜主の使いが牢の戸を開け彼らを連れ出してありますように、主はご自分の使いを使わすことによって使徒たちを牢から連れ出しました。まさに人が考えられないような方法を用いて、主なる神は使徒たちを助け出されたわけであります。使徒たちを引き出して召集、しようとした、そして最高法院に連れてこさせるために牢に行った下役たちが、23節ですけれども、牢獄は完全に影がかかっていた、そして番人たちが戸口に立っておりましたと。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。鍵が完全にかかっていて閉め忘れなんてことは絶対にない。そして番人たちが牢のところにいて、誰かが入ってきてこっそり鍵開けて連れ出すなんてことは絶対にできない。そして居眠りをしていたなんてことは、まあ絶対になかったでしょう。つまりありえないことが起こった、信じられないことが起こった、あってはならないことが起こったという報告を下役は最高法院にすることとなったわけです。つまりこれは主の御業、主が考えられないのこと、信じられないのこと、ありえないことを御業としてなさったということがここからわかります。レジュメにも記されてありますけれども、カニンガムという学者が、迫害は人と神とのつながりをさらに強くして、そして迫害を通して主はご自分の民と共におられるんだということを表す、そのように述べておりますけれども、まあ、私は迫害は主の御業を表す機会をご自分の民に与える時なんだと、そのように思わされました。そして主は実際に人が考えられない方法を用いて人たちを牢から連れ出したわけであります。ですから24節で、宮の守衛長や宰相たちはこの言葉を聞くと一体どうなることかと人たちのことで当惑したと、そのように言うわけです。ですから聖書を 信じられない人たちはですね、あ、もうこんな作り話だと、よくできた創作物語だと、そのように考えるのかもしれません。とてもこれは事実ではない、そんなことありえない、そのように思うでしょう。しかし神様は人の目から見てとても事実とは思えない、もう作り話なんじゃないかと思うようなこと、絶対にそんなことは不可能だと思えるようなことをご自身の御心のままに、 神様ご自身が望まれるままに、そのような御業をなされるということであります。誰も正確に伺い知ることができない御心を通して、主の驚くべき御業は常になされるということです。しかしあくまでですね、神様の御心のままに、神様の御心によって全て御業はなされるんだということです。まあ7章のところで後日学ぶことになりますけれども、ステパノは助け出されなかったんです。逆に石を投げつけられることによって命を落とすこととなりました。さらに人の働きを見ていきますと、12章でヤコブはヘロデ王により剣で殺されることとなりました。やはりヤコブは助け出されなかった。そしてパウロのですね、投獄、パウロも投獄されたんですけれども、パウロも主の御業によって助け出されるということもなかった。逆にパウロも処刑されてしまったわけです。なぜ人たちだけが助け出されたのか、なぜ他の人たちは助けられなかったのか、それはわからないです。しかし神様の御心により、神様が望まれるそのことによって御業がなされて、この人たちは牢から助け出された。まあ、何の違いがあるかは分からないんですけれども、しかし神の御心であったということは分かりますし、それと同時にもう一つは、主の使いが行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉を全て語りなさいと言って人たちに使命を与えた、目的を与えた。ただ単に牢から連れ出してそれで終わりではない、その牢から連れ出すことにはきちんと目的があった、彼らが果たすべき務めがあったということ、そのことを行うために御業を通して牢から助け出されたということです。そして21節で、彼らはその主の使いによって示されたそのことに応答して、彼らをこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めたと、主の御心に従いました。彼らは決して人を恐れず、自分たちを二度も捕らえた者たち、迫害しようとする最高法院を構成する者たち、長老たち、そしてサドカイ派の者たち、時の宗教指導者たちを決して恐れることがありませんでした。むしろ彼らは主を恐れて謙遜に主にのみ従おうとした。謙遜に主の務めを彼らは成し得る限りをもって果たそうとしたということです。私たちがいつも経験していることだと思いますけれども、私たちが主の御心に生きよう、主にあってその与えられている主にある務めを果たしていこう、御言葉を伝え主の技を行おうとするときに、まあ、もちろんそのことを通して 主を信じる人もありますけれども、喜んで私たちが語ることを、私たちが教会を導こうとしることを喜んで受け入れる人たちだけではないですね。そのことをですね、拒む人もあるでしょうし、逆に攻撃されることもあるかもしれません。そういう中にあってがっかりすることもあるでしょうし、まあ、こんなはずではなかったと思うこともあるでしょう。また人たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われたとありますように、人たちは良いことをしたわけです。人を癒すという、まあ、ある意味良い行い、善行を彼らはしたわけなんですけれども、またそのように神の技を行ったにもかかわらずと申しましょうか、主の技を行ったがために捕らえられ、公の留置場にいられた、そのことを私たちが知りますと、やはりそれも大きな誘惑ですよね。まあ悪いことをしたわけではないのに、良いことをしているのになぜなんだろうか、主に従って歩んでいるのになぜこんな目に遭うんだということがあるわけです。いや、むしろ神の御心を行うからこそ、さまざまなとんでもない目に遭うこともある。主にやって良いことをしたから、逆に人々から疎まれたり、また妬まれたり、いろいろな問題の中に置かれることもあるわけです。前回も申しましたけれども、人たちから、13節のところですが、人たちから距離を置いた他の人たちは、この目に遭わないんです。人たちだからこういう目に遭った。クリスチャンとはいえ、人たちから距離を置けばこのことにならない。公の流中に入れられることはなかったわけです。ですからそういう形で私たちも信仰上のさまざまな苦難を避けることはいくらでもできる。しかし御心に従い神の道に歩むならば、どんな苦難があったとしても神様はその状況から私たちを救い出してくださるんだと。人々がこんなことが起こるのか信じられないと思ったり、当惑するような方法を用いてでも神様は私たちを守って導き支えてくださると信じることができるわけであり、その確信に私たちは歩むことができます。しかしその中にあっても、先ほども少し申しましたが、私たちは助け出されないことがあるかもしれない。しかしその中にあっても、私たちが神の御心を行うならば、神様は喜んで私たちを迎えてくださる。神様豊かに報いてくださる。人が報いなくても、人が知らなくても、神様ご自身は全てをご存知の上で、その時に助け出されなくても、後になって神様が私たちに報いてくださると、私たちは信じることができるので、そのことによって私たちは平安を持って歩むことができるということです。ですからその信仰により私たちは、ただ神様だけを、主なる神だけを恐れて、何者も恐れず、人も恐れず、状況も恐れず、何も恐れないで、大胆に信仰を持って生きていくことができるんだということであります。その中でもう一度20節のところをご覧いただきたいと思いますけれども、5章の20節のところですが、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさい、そのようにあります。命の言葉、これは救いのメッセージと、そのように考えることができます。特にイエス・キリストへの信仰を通しての救いと ということであります。まあ、救いの言葉、救いのメッセージ、永遠の命を与える信仰のメッセージ、福音、まあ、様々な、言い方ができるかもしれませんが、つまりイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるならば、まあ、その前に自分が罪人であるということを、まあ、認めなければなりませんが、自分は神を信じず、神から離れて、そして自らを神とし、本当に的外れな、本来神が自分を作られたにもかかわらず、その作られたものを知らず、そして神が自分に与えられた目的を知ることもなく、自分の思う通りに生きていた、そういう的外れな人生を歩んでいたということを認めて、イエス・キリストが自分のそのような罪から救ってくださることを信じるならば、そして自分が本当に罪人であった、その行いにおいて、言葉において、思いにおいて、自分は罪を犯していた、そう認めて、イエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるならば、罪が許され、そして永遠の命が与えられる。まさに許された者として、神と和解して、神と親しく、そして神と新しい関係を保ちながら、神と豊かな交わりが与えられる、そのような中で自分が新しくされて生きていくことができるんだと、まさにキリストにある新しい命に生きることができる、まさにこれが福音であり、命の言葉、命の言葉のメッセージです。そしてこの命の言葉を、主なる神様は宮の中に立って人々、すなわちそこにいるユダヤ人たちに語りなさい、すべて語りなさいと言われたんです。宮の周りにいる人たち、そのユダヤ人たち、その人たちはどういう人たちかというと、イエス・キリストを拒み、そしてイエス・キリストを十字架につけた者たちです。まあもちろん、自分はそんなことしてません。ユダヤ人たちの中にはそう思う人たちもいたでしょう。しかし、十字架につけられたイエス・キリストを無関心に、知らん顔をしていた彼らに、言い逃れることはできない。彼らも同じ罪を負っていたということです。そしてそのユダヤ人たちの中には、確かにペンテコステの時に使徒たちのメッセージを聞いて、まあ、3000人が仲間に加えられたとありますけれども、そのようにして信じる者たちもいました。そして5章の14節でも、主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になったとありますけれども、それでもやはり多くのユダヤ人たちはキリストを救い主として受け入れることを拒み続けました。そして最高法院に属する者たち、時の宗教指導者たちは使徒たちを妬みに燃えて、彼らを捕らえて公の留置場に入れた人たちです。なぜ神様はこのユダヤ人たちに、彼らに宮の中に立って人々に命の言葉をすべて語りなさい、どうして言われたのか。それは神様がこの人たちを、宮の周りにいる人たちのことを、ユダヤ人たちのことを決して諦めようとしなかった、決して彼らを捨てようとはされなかった。そこに神の尊い御心があった 何とかしてこの人たちを救いたい、罪からの救いを与えたい、そのように神様は御心を持っていらっしゃったということです。ここにいらっしゃるまだイエス・キリストを信じておられない方々、もう何年ももしかすると神を信じないで、イエス・キリストを信じないでずっと来てた方がいらっしゃるかもしれない。それでも神様はその方々お一人お一人のことを決して諦めようとはしない。何とかして信じてほしい。あなたのことを見捨てない。私はあなたのことを絶対に見捨てない。何とかしてイエス・キリストを信じていただきたい。罪からの救いを得ていただきたい。神様は諦めることなく、あなたのことを諦めることなく、命の言葉を語り続けていらっしゃるんだということ、そこに神様の驚くべき愛がある。神様の驚くべき憐れみ、神様の驚くべき恵みがもう考えられない。神様の愛がそこにはあるんだということです。そしてもしかすると人たちからいたしますと、いやいやいや、もう散々私は語りました、聞くわけないじゃないですか、もう留置場にまで入れたんですよ、もう無駄じゃないんですか、そういう思いになっても不思議ではないと思うんです。しかしそれでも神様は宮の中に立て、宮の中に立つんだと、そして命の言葉を全て語れと言われたんです。そしてそれに人たちは応答しました。そこに神の御心と一つになって生きる人たちの姿があります。私たちにも主は行って宮の中に立ち、人々のこの命の言葉を全て語りなさいと言われます。私たちが行くべきところはどこですか。教会であり、それと同時に一人一人が置かれている、時には職場であったり、時には学び屋であったり、そして時には家庭であるかもしれない。そこで命の言葉を全て語りなさい。そこで私たちが福音に生きること、福音を明かしすること、そのことを主は御心としていらっしゃる。そのことを私たち一人一人の務めとしていらっしゃる。私たちがクリスチャンとして生きること、それはこの命の言葉を全て語るということ、その命の言葉に、救いのメッセージに私たちが生きるということ、それを明かしするということです。その目的のために、その使命のために、私たちはクリスチャンとして今生かされている。そのことをもう一度覚えたいんです。宗教使用者たちは繰り返し何とかして人々に命の言葉を語ることをやめさせようとしました。ある意味命の言葉が、救いのメッセージが広がらないようにしたわけですが、私たちがそこに行けようとすると繰り返しになりますが、先ほども申しましたが、周りから目に見える形で妨げが来ることもあるでしょう。それと同時に私たちの内側から妨げるものがあります。先ほど申しました、諦めです。もう無理だ、できない、もうやめましょうよ。諦めだったり、不安であったり、恐れであったり、そして恥ずかしいとか、いろんな思いが内側から出てくるかもしれない。そういうものが妨げます。そして最大の敵であるサタンは私たちをやめさせようとするわけです。でも散々やったやろうと、もうこれ以上無駄やと、 もういいよ、よく頑張ったなんて言って逆に励ましたりしてですね、なんとかしやめさせようとする。しかしそれでも私たちは主の御心は行きなさい、行って人々にこの命の言葉を、その置かれているところで、主が置いてくださっているところで全て語るということです。その主の御心と一つになって私たちが生きていくことができるように共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。天の主の神様、御言葉を心から感謝をいたします。人たちは迫害に負けることなく、妨げられることなく、主の御心として行って宮の中に立ち、人々のこの命の言葉をすべて語りなさい。主の御心と一つになって彼らは出ていき、そして与えられたその使命、務めを果たしました。神様、あなたご自身は救われた私たち一人一人に、行きなさい、立ち上がりなさい、そしてその務めとして置かれているところで人々のこの命の言葉をすべて語りなさい、この命の言葉、救いのメッセージに、あなたのその救いに生きるんだと明かしなさい、そのように私たちを励ましてくださること、またその務めが与えられていることを心から感謝をいたします。どうか私たちもその置かれているところで諦めやできない、またさまざまな心の中にある恐れ、不安、おののき、また恥ずかしさ、いろんなものがあるでしょう。またサタンは盛んに私たちを攻撃して、何とか攻めさせようとします。主よ、どうかそれらのものからお守りくださって、務めを最後まで果たし、そして主よ、あなたご自身の御前に立つときに、よくやった良い忠実なしもべ、そのような言葉を本当に私たちがいただくことができるものとなることができるように、どうぞ私たちを励まし、助け、力づけてくださいますようにお願いいたします。買ったものは小さな取るに足らないものでありました。足らざると媚びない命の御言葉としてくださいますようにお委ねいたします。心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。